永田町カフェ、ご案内は近藤里です。ようやくといいますか、統一地方選挙が終了いたしまして、これは参議院選挙への前哨戦として大変注目を集めたんですが、それ以外にもいろんなか、なんていうんですかね、注目を集める候補者なども擁立されて、またその自民党は、そして民主党はその対決の構図などもいろいろと取り沙汰されますけれども、まずその選挙の結果っていうのを枝野さんはどのようにご覧になっていらっしゃいますか。
特に地方議員が、県会議員さんとか市会議員さんとかが、これは全国的にかなり増えて、それも風が吹いたというよりも、本来ちゃんと取らなきゃならない民主党の潜在的な、支持者の皆さんにちゃんと選択肢が提示できたかなと、でこれは党全体の足腰が強くなりますから、長い目で見たら良かったんじゃないかなと思いますけど。
なるほど。でこの13の都道府県知事選挙なんですけれども、自民党対民主党のいわゆる構図になったのは5つの道と県ということなんですが、それはちょっと13の中で5つっていうのは、ちょっとそのいわゆる民主党の候補者擁立っていうのがちょっとできなかったんじゃないかというふうなマスコミの見方もあったんですよね。
僕はその知事さんっていうのは一人を直接選ぶんで、国会みたいな間接じゃないんで、総理大臣選ぶやり方とは違って、むしろ党よりも人だと思うんですよ。ですからあんまり政党間の争いにすること、あまり僕は個人的にはいいことだと思ってなくて、いい人が知事になれば、逆にみんな寄ってきちゃって、例えば神奈川の松沢さん、ここは自民党出ましたけれども、私埼玉で上田清司さんって民主党の衆議院議員出身の知事なんですが、この人夏に選挙あるんですが、むしろ自民党も、上田さんならいいかと言って候補者立てない方向の感じがあるんですよね。
じゃあもう本当に先々を見越して、なるほど。
だから人で行政能力があっておかしなことしない人だったら、何も無理して対抗馬を立てる人は僕はないと思っているし、
なるほど
逆に我々が作った知事さんでも、自民党が寄ってきて、無投票に近い形になっちゃうとか、こういうことあるんで、ちょっと国政とは僕は違うと思いますね。
おっしゃるなるほどと思うんですが、そこ行くとそのいわゆる都知事選に関しては、いわゆるその民主党は浅野さんを一応推したという形にはなってたんですが、あの辺の一体どっちなのかなみたいなね、ところはどうなんですか。
だから、石原さんに対しては民主党としては、どちらかというと消極的な評価なので、いい人がいたら推したいと、応援したいと、ただやっぱり基本的に人ですので、いい人が出てきてくれないとなかなか戦えないと。
浅野さんはいい人じゃなかったんですか。
浅野さんって僕は宮城県と知事としての評価してるんですが、若干東京の今の状況に合わなかったのかなということは感じますね。
なるほどね。そして、4月22日に行われたこの参議院の補選なんですけれども、これは大雑把に言っちゃいますよね、自民と民主で1勝1敗というふうに申してもよろしいんでしょうか。
そうでしょうね。
この私は全体にこう見ていて、統一地方選挙っていうのは比較的以前に比べると今回は国民の注目度は高かったんじゃないかなと思うんですが、
難しいですね。投票率は決して上がってないですね。
そうですよね。そういう意味ではマスコミが騒いだ割には投票率は上がらなかった。
僕はマスコミの騒ぎ方やっぱりちょっとずれてて、つまり参議院選挙の前哨戦っていう位置づけをマスコミはするんですけど、有権者から見たら違うと思うんですよ。国の政治は国の政治、それは政治家、いろいろそれがね、地方議員さんが増えれば有利だとか、政治家の思惑はあるかもしれないけれども、身近な県とか市をどうするのか、でどういう人がいい人なのかっていう、その政党の争いとは別の次元でやっぱり見てるんだと思ってるし、私自身は自分の地元ではできるだけそういう戦い方をしたつもりなんですけど、
いわゆるそのオラが町 のいわゆるその代表者を選ぼうというような、いわゆるその市議選とか区議選とはまたちょっとその国政とまではまた、その遠い意味ではつながっていくんでしょうけれども、そこをこうギュッと短縮しすぎた感じがしますよね。
マスコミはそういう感じがあるし、政治家も一部はそういう人たちもいたけれども、それはむしろ有権者しらけさせるんじゃないのかなと思ってますけどね。
それもしかしたらその枝野さんは投票率のちょっと上がらなかったのにつながるのかなっていうね、 そしてまたその民主党の話に戻るんですけれども、うん、さあその民主党なんですけれども、うん、ちょっとこう、まあ、もちろんその議席数を、ね、増やしたという部分もあるんですが、はい、その全体のイメージとして例えばその党首の小沢さんを含め、うん、こうドーンと前にこう打ち出してくるイメージっていうのはちょっと薄かったような気がするんですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、我々一議員の立場としては地域で地道にできることはやって、うん、それなりに成果があったと思うんですが、うん、やっぱり党としてのメッセージの発信は、はい、やっぱり党首が先頭に立たないと、
うん、そうです、
他の人間がどんなに頑張ったって、はい、それは10倍やったって、はい、党首の発信の100分の1ぐらいの影響力しかない、はい、やっぱりそれはもうひとえに党首が頑張ってもらうしかないと思ってますけど、う
ん、それは江上さんはちょっと小沢さんは頑張りがなかったかなということです。
そう思いますね。
あららら、
はい、
そうですか。どうなんですかね、小沢さんというとすごくこうかなりこう前にね押し出してくるタイプの人だっていう昔のイメージはある。
それは永田町の内側に対してはね、そうかもしれないですよね。ただ国民にどう説明してどう説得してということについてあんまりお得意ではないな、確かだと思いますね。
なるほど、なるほど。
でも得意じゃないからって言ってそこから逃げたら、うん、今の政治のリーダーは務まらないですよね。
そうですよ、はい、でそういう意味では今度夏本当に今度は参議院選挙が、はい、まあ、本番が始まりますけれども、うん、はい、これは小沢さん何をすべきなんでしょうね。
まあ、とにかく自分が何をしたいのか、どういう日本を作りたいのかということを自分が前に出て国民説得すると、はい、それしかないですよね。
そのやっぱりまずその民主党が一丸となるしか、はい、まずそれが先決ですかね。
まあ、というかね、今逆に言うと一丸になりすぎてて、
あ、なりすぎてて
本当はもうちょっと異論が出た方がいいんじゃないかと、おかしいことはおかしいとちゃんと党内で言わないといけないんじゃないかという声もだいぶ聞くんですが、ただまあとにかく参議院選挙までは小沢党首で行くと決めてるんだから、その代わりあとは小沢さんの責任でちゃんと国民にアピールしてくれということだと思いますね。
じゃあその民主党内でちょっとでもそこまでその参院選までにその温度差がね、うん、出てきちゃうとちょっとこれは困っちゃいますね。
だからそこはとにかく、うん、まあ、特別のことがない限りは小沢党首の下で支えていくと、うん、ただしそこで勝てるかどうかは、うん、まあ、今の国政選挙は圧倒的に半分以上は党首の魅力で決まりますから、うん、それはもう小沢さん、まずラストチャンスだと自分でも言ってますから、まあ、まさにラストチャンス、ご本人が最後頑張ってもらうしかないと。これは周りで振り付けできるとかって話じゃないですから。
なるほどね、はい、もうちょっと小沢さんご本人に聞きたいところです。
はい、
永田町カフェ